国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。9月は半分くらい夏休みだったもんね。
あ、それで早く感じるんかな。清香はもう学校の生活リズムにちゃんと戻った？
そうだね、だいぶ戻ったよ。
そっか、私はまだまだ早起きが辛いな
まあそれは夏休み明けじゃなくてもう辛いかな。
あ、確かにそれはある、まあ眠気なんかに負けずに元気に放送していきましょう。
はい、頑張りましょう。はい、今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい。
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか。
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるがさ、
君たちちゃんと話したまえ。
ゲストコーナー。リスナーの皆さんもご存知かもしれませんが、法務省より平成24年25年岐阜県は法教育推進プロジェクト地域の指定を受けました。新学習指導要領により、昨年度から小学校で、今年度から中学校で、そして来年度からは高等学校で法教育が導入されます。それに伴い各学校において様々な法教育を行っていますが、8月20日23日の両日、朝日大学法学部と岐阜聖徳学園大学附属中学校が共同で法教育を実践しました。そこで本日はゲストとして岐阜聖徳学院大学附属中学校の長尾義武先生と生徒の前田さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
さて、今回の法教育ですが、最初は岐阜聖徳学園大学附属中学校の職場体験がきっかけで実施されるとお聞きしています。 まずは大学生と生徒が模擬裁判評議を行ったのを見ていて、長尾先生はどのように感じましたか？
3つのことを感じたんですけれども、はい、まずですね、年齢が近い大学生の皆さんと中学生がですね、一緒に学ばさせていただいたことがまずとても良かったと思うんですね、
はいはい、
それから2点目なんですけれども、模擬法廷といっても法廷と同じ作りになっていまして、しかも、はい、法医ですか、はい、黒い法医をですね、生徒は着させていただいて、裁判官の席に座ったりして実際にですね、裁判をしている様子に触れられたっていうのは、とてもこれも実感をこもった状態になってよかったと思いますね、
はいはい、
でちょうど次3点目なんですけど、はい、ちょうど私たちの学校の方でこの学ぶ環境っていうのが大事だって言って、ちょうど校舎を建て替えたりして、
はい、
付属中学でも学ぶ環境を工夫をして学んでいこうっていうのをやってましたので、こういう本当のその雰囲気の中で学ばさせていただいたってことはとても良かったなと思ってます、
はいはい、
生徒にとっても非常に勉強になったようですね。次に岐阜地方裁判所岐阜地方検察庁への施設参観についてお聞きします。前田さんは裁判所や検察庁に行ったのは初めてですか？
初めてです。
裁判員裁判用の法廷を参観したり、裁判傍聴をしてどんなことを感じましたか？
裁判を傍聴する前に、こちらの大学の教授の方から、人の人生が決まる場所だから静かにしてくださいと言われた時に、はい、とても緊張しました。また裁判員裁判用の法廷は一般の人でも内容が分かるような設備があり良いと思いました。自分も大人になったら裁判員裁判に参加してみたいと思いました。
その後、岐阜地方検察庁でも取り調べ室を見せていただいたり、検察官と座談会を行ったようですが、そちらはどうでしたか？
取り調べ室も検事さんが座る席に座らせていただいたりして面白かったです。また裁判に使った書類を保管する倉庫も見せていただきました。罪の重さによって保管期間が異なることや、罪が重いと100年ぐらいその文書を保存することに驚きました。
このような法教育を実際に行ってみて、今後どのような形で中学校では法教育を実践していきたいと考えていますか？
今回も職場体験っていうものの中で実践させていただいたんですが、
はい、
これですね、キャリア教育ってものの中の一環の行事なんですね、
はい、
このキャリア教育、私たちの付属中学がやっているのは、10年先ぐらいは見つめて将来を考えながら今自分の人生を考えていってみようっていうことなんですよ、
はい、
でそうなってくると今回のような機会っていうのはとてもありがたくて、
はい、
ありがたかったです。でこういうまた職場体験のような形の中で実践させていただいたり、それから課外活動で私たち、さっき前田さんもそうなんですが、ディベート謎をやってます。こういうディベートっていうような中で言葉で議論をしていくっていうことが、社会の中でどんなことに最終的にはつながっていくのかっていうことと密接に関わっているのはこの法教育だと思いますので、
はい、
今後もその課外活動の中でディベートのような形の中とか、それから先ほど言ったキャリア教育の中とかで、こういう法教育のようなことをやらせていただければいいなと思いまして、今回大変いい経験をさせていただいたと思ってます。
ありがとうございます。今ディベートのお話が少し出ましたが、はい、最後に長尾先生から告知があるようですのでお願いします。
ありがとうございます。今度ですね、10月10 28日ですね、はい、10月28日に、カラフルタウンっていうところがあるんですが、そのショッピングセンターで、はい、実際中学生たちがディベートを行います。今回のテーマはですね、はい、死刑を廃止することは是か非か、死刑制度がありますよね、死刑制度を廃止することが是か非かっていうテーマで、はい、今回ちょうど法廷を見させていただいた体験を生かしながらディベートさせていただこうと思います、はい。詳しいことはまたホームページの方、付属中学校のホームページの方でぜひご覧になってください、
はい、このように岐阜県では各種機関が共同して法教育についてさまざまな取り組みを行います。もしリスナーの先生方で法教育を実践してみたいけどどうしたらよいかわからないという方は、気軽に朝日大学学事部法教育担当電話番号 058-329-1070 までお問い合わせください。本日は岐阜聖徳学院大学附属中学校の長尾義武先生と生徒の前田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律。
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に
法律のつ、
作り上げていく番組。
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今日紹介する判例は最高裁昭和53年5月31日第一小法廷決定の西山事件という事件です。他にも外務省機密漏洩事件や沖縄密約事件とも呼ばれている事件です。
え、沖縄密約事件、沖縄が関係してるの？
そうです、この事件は沖縄返還問題に関係しています。
へえ、そういえば今まで判例を取り上げてきたけど、沖縄に関する判例は初めてじゃない？
そうなんだよ、なんかそういえばまだ沖縄関連の判例紹介してなかったなと思ってさ、
で今回はどんな判例ですか？
はい、ではまず事件の概要から説明していきます。
お願いします。
はい、1971年日米間で結ばれた沖縄返還協定に際し、日本に返される土地の原状回復保証費はアメリカに対する請求権の中に入っていて、日本側が支払う法的根拠はありませんでした、
はい、
しかし当時アメリカはベトナム戦争で財源が乏しく、これをアメリカ側が支払うことに対して米国議会は強硬に反対していたのです。
え、じゃあ土地の原状回復保証費は払ってもらえなくなっちゃうよね。
そうなんです。そこで日本政府は表向きではアメリカ側が400万ドルを負担したことにして、裏で日本側が肩代わりをするという密約を米政府と結んだのです。
え、じゃあ結局その400万ドルは実際は日本が出したってこと？
でもこんなこと公にはできないので密約という形を取ったんですね。
密約って日本でもそんなことがあったんだね。密約なのになんでわかったんだろう。普通こんな重要な内容の密約なら相当慎重に結ばれているはずだよね。
そう、さすが清香鋭いね、そう、密約がバレてるんです、その密約が暴露されたきっかけは事件の名前にもなっている毎日新聞の西山記者がこの機密文書を社会党の衆議院議員に渡し、この密約が明るみに出てしまったのです。さらに取材源の追及の結果、西山記者が外務省事務官と肉体関係を持つことによってその密約に関する文書を持ち出させたものだと分かったのです、そこで西山記者は国家公務員法111条のそそのかし罪に該当するとして起訴されました。
わー、なんかドラマみたいな内容だね、ところで国家公務員法111条のそそのかし罪ってどんな条文なの？
はい、国家公務員法第111条はちょっと説明が難しいんだけど、まず同法100条1項に職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとしていて、109条12項にはその秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています、そしてやっと111条なんですが、先ほどの109条12項の行為をそそのかした者はそれぞれ各本条の刑に処するとしています。
へー、初めて知ったかも、
うん、
じゃあこの条文に照らし合わせていけば記者側が反論する余地が全くないよね。
うん、そう思うんだけどそれが違うんだな。
え、どういうこと？
西山記者は取材の自由も憲法に保障されているではないかと訴えたのです。
なるほどね、
憲
法21条の集会、結社、表現の自由、通信の秘密だったよね。
はい、そうです。清香はここまで聞いてどうかな？
私は密約があったこと自体に疑問を感じてるけど、
そうだね、
この判例は記者の行為に対しての罪が妥当かどうかだもんね。 確かに取材の自由とかはあるかもしれないけど、うんうん、この場合は肉体関係を持ってとかこんな手段が正当とは言えないし、この主張は認められないと思う。
そうだよね、私もこの取材の自由は認められないと思うな。本来報道機関が国政に対して取材活動をすることは当たり前だけど、その手段はやっぱり選ばないといけないよね。
うんだよね、うん、最高裁はどんな判断をしたの？
はい、最高裁は取材の自由もまた憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものと言わなければならない、
はい、
しかしながらその手段方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙するなど法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することができない対応のものである場合にも、うん、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものと言わなければならない。本件被告人の行為は正当な取材活動の範囲を逸脱しているものと言うべきであるとし有罪としました。
今回はなんだか被告人がスパイみたいな感じだったね。
うんそうだね、
いくら仕事でも手段は選ばなきゃ。
うん本当にこんなことがあったなんて驚いたね、うんうん、ちなみにこの事件から30年以上経ってこの密約があったことがアメリカの公文書から明らかになり、西山記者は国を相手に損害賠償と謝罪を求めて提訴したのですが、いずれも最高裁で退けられました。今回の西山事件、リスナーの皆さんは知っていましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
きよかの知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は窃盗についての事件を扱います。
あれ、窃盗って前取り上げなかったっけ？
岐阜の事件を調べる中で窃盗に関する事件をたくさん見かけるんだけど、うん、取り上げるのは初めてだったりします。
あれそうだっけ、うん、やった気がするんだけどな。
あ、多分前は詐欺に関する事件とかじゃなかったかな。
あーそうだったね、うん、確か自動車学校の教習費を騙し取るっていう事件だったね。
それそれ、財産に関する罪って点では同じだよね。
そうだね、うん、それで今回は窃盗をテーマにしたってわけね。
しかも少し変わった窃盗事件を取り上げるよ。
少し変わった？どんな事件なの？
那市長島町で発生した事件です。知ってるかな？
知らない。
もう即答ですね。
いや分かんなかったから、うん、それに那市はどこら辺にあるの？まだまだ岐阜の地名分かんないところが多いからさ。
那市は東濃地方だよ。
へえ。
朝日大学が位置する場所が西濃地方で、うんうん、江梨は東濃地方だから少し遠い場所になるね。
へえ、東濃地方か、なるほどね、うん、
場所が分かったということで事件について解説していきますね。
はい、お願いします。
2012年8月4日午後6時35分頃、
はい、
江梨長島町のホームセンターで商品の運動靴1足と靴下4足計1796円相当を盗んだとして同町の無職の男性が逮捕されたという事件です。
あれ、
ん、どうしたの？
清香さっき少し変わった事件取り上げるよとか言ってなかったっけ？
言ったね。
なんか普通って言ったらあれだけど、うん、なんか普通の窃盗事件だよね。
これだけ聞くと普通なんだけど、うん、今回は窃盗の手段がちょっと変わってたんだよね。
と言いますと、履いて逃走とか。
当たり。
え、嘘。
それが本当なんです。
あらま。
被疑者が挙動不審だったため、うん、ホームセンターの警備員が注視していたところ、トイレから出てきた時の靴が入る前と変わっていることに気がついた。
はい。
警備員が問いただすと被疑者は抵抗し揉み合いとなり、
はい、
警備員が靴を取り戻した隙に被疑者は靴下のまま逃走した。
はい。
通報を受けて駆けつけた江那署職員が近くの空き地で発見し、
はい、
緊急逮捕したという事件です。
はい。
被疑者も被疑事実を認めています。
へえ、こんな事件本当に起きるんだね。
ね、商品に履き替えて盗むなんて斬新だ。
清香真似しないでね。
いや、しないからね。皆さんも絶対真似しないでくださいね。 ところで窃盗罪って刑法第何条か知ってる？
うん、知ってるよ。刑法第235条だよね。
正解。紹介もお願いしていい？
もちろん。刑法第235条、窃盗。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
ありがとう。はい、よし、あとは今回の事件の感想を言って締めましょうか。
そうしますか。うん、清香は今回の事件についてどう思った？
靴を盗むってこと自体は多分そんなに珍しいことじゃないと思うんだけど、履いて逃走っていう手段には驚かされたな。さやかは？
自分も履き替えて逃走には驚いたけど、それよりも警備員さんの注意力に驚いたかな。
すごいよね。私だったら絶対気づかないと思うな。
あ、清香に警備頼むのは絶対やめとくわ。
さて、皆さんは履き替え逃走窃盗事件を知っていましたか？また窃盗罪については理解していただけましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報は、朝日大学法政研究所特別講演会の開催についてです。半年前の話ですが、今年の3月に朝日大学で開講した特別講座の話になりますが、法律を勉強された方なら知らない人はいないと思いますが、大塚仁先生をご存知ですよね。大塚仁先生は日本を代表する刑法学者で、東京大学法学部をご卒業の後、名古屋大学法学部や愛知大学法学部において教鞭を取られ、現在は名古屋大学名誉教授であられます。特に長く司法試験委員をお務めになられ、その著書は司法試験の基本書とされており、司法試験に取り組まれた方ならば必ずその著書をお読みになられたことと思います。また朝日大学との関係では、法学部開設の際に多大なご指導ご助言を賜り、特に奥様の大塚育子先生は歌う弁護士としても有名ですが、我が朝日大学法学部の教授としてご活躍されておられます。
今年3月17日土曜日に、朝日大学法政研究所の開催で、朝日大学法学部大学院法学研究科の共同開催により、大塚仁先生を朝日大学へお招きして、私の刑法学と題する特別講演会を開催いたしました。そこでは大塚仁先生がなぜ刑法という学問分野に取り組むこととなったのか、またその刑法理論が確立した遠隔社会的背景などについて、大塚先生ご自身の経歴などにも触れながらご講話いただきました。しかしながら、先生のキャリアを語っていただくにはあまりにも時間が足らず、この講座の中では先生の唱えられる人格的刑法学の理論までたどり着くことができませんでした。そこでこの度名古屋へ場所を移しまして、大塚仁先生特別講演会の続編を開催することとなりました。2012年10月6日土曜日午後2時から、名古屋市丸の内にあります朝日大学名古屋サテライト2階大会議室において開催の予定です。なお、この講演会について詳しくお知りになりたい方は、電話番号 052-329-1076、 朝日大学学事課法教育担当までお問い合わせください。以上、朝日大学法政研究所からの講演会のお知らせでした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
て今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井里香さんの僕の道です。
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が
さ、オープニングでやっと夏休み生活から抜けてきたって話してたばっかだけど、
うん、そうだね、なんかあったっけ。
いや、私たちまたすぐ9月の29から1週間ぐらい休みじゃなかったっけ。
あ、なんかそういえばそうだったね、うん、確かあった。なんか国体の関係でお休みがあるみたいな話聞いたけど。
そっか、国体ね。
うん、
確か29日に開会式だったはず。
あ、みんなで応援しなきゃね、うん、
選手の皆さんが頑張ってるんだから私たちは全力で応援しなきゃね。
うん、そうだね、楽しみ、うん、それに私たちは休日の生活リズムにならないようにもしなきゃね。
うん、それ結構大事。
うん、
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレスlaw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは食欲の秋だけどキノコアレルギーな朝日大学法学部の清香と
キノコ大好きなさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。